ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
さん、
はい、
斉藤さんといえば、
ええ、
人気者じゃないですか。熊本に行ったら斉藤さんをモチーフにした黒っぽいキャラクターが、あのまん丸な目に黒い目があって赤いほっぺたのまん丸なキャラクターがいて、はいはい、すごい人気だって言うじゃないですか。
俺初めて俺を題材にされてるって初めて今聞いたんですけど、そうなんですね。
まさにですね、熊本を代表するマスコットじゃないかなって思うんですよ。
僕がね。
そうですね。
はい。
で、まあそんなですね、マスコット界の今、飛ぶ鳥を落とす勢いで、人気急上昇中の斉藤さんをお招きしてというか、まあ、いつものレギュラーなんですけれども、今回何を話そうかというと、J リーグですね。はい、まあ J リーグプラス JFL の、まあ日本のサッカー界のマスコット特集ということで、やってみようと思うんですけども、というわけで今話しているのは、千葉文化放送のヒロシなんですけども、さあ、あなたはどなたでしょうか。
もう、サイトって言われてるんですけど、くまモンの、版権を主張したいデブサイトサイトです。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、そういうわけで、J リーグのマスコットなんですけれども、
はい。
まあ、今回はですね、その J リーグの、まあ、去年の J1、J2 所属のチームに加えて、同じく去年の JFL 所属のチームですね、はい、全部で合計58チーム。をちょっと調べた、その結果ですね、そのデータをもとにちょっとお話ししようと思うんですけれども。
すごいなぁ、はい。
まあ今ではですね、まずその J1 チームというのは、すべてマスコットがいるんですよ。
うん。
で、J2 のチームに関しても、J2 は1チームだけいないんですね。FC 岐阜のみマスコットがいないんですけども、それ以外は全部いると。
なるほど。
で、まあ、JFL に関しては18チームあって、そのうち8チームにマスコットがいるというような状況で、まあかなりの、ね、数がいるわけですよ。全部で50体近くのマスコットがいるというか、50チーム近くにマスコットがいて、で、それぞれ1体じゃなくて複数体のマスコットがいるようなところもあるんで、まあその数はざっと倍の100体以上にも及ぶと。
うん。
で、かなりね、バリエーションが豊富なんですよ。
ほう。
そのマスコットといえば、この辺、斉藤さんもこうパッと、J リーグのマスコットといえば、何が浮かびますかっていうような質問をされたらば。
そうですね。やっぱり、鹿島アントラーズの鹿、
はい。ですね。名前聞いたことないんですか名前は。
名前は何でしたっけ鹿を
そうですね。鹿をですね。
あ、やった、あったった。いや、僕あんまりそのマスコットとかあんま詳しくないんで、今日ちょっと勉強させてもらおうと思って来てるんですよね。
ライバルのことを。
ライバル
弱みを握ろうということですね。
いえいえ、そんなことはございません。はいはい。
まあ、そのアントラーズの場合ですと、
はい、
シカゴとアントン。
そんないるの
?3 体のね、キャラクターがいるんですよ。
ほうほう。
で、このシカゴとシカゴの関係っていうのは、これはあの夫婦なんですね。
夫婦の設定で。
そうなんですよ。で、アントンっていうのはその子供という設定になっておりまして。
まあ、シカゴをもう使っちゃってますからね。
そうですね。まあ、でもあの、アントンってまあ、そんなことはないや、今のところは置いといて、
はい、
最初の頃はいなかったんですね。途中から登場したキャラクターなんですよ。まあ、なのでマスコットに子供ができてだんだん増えたりもすることがあると。マスコットの世界もですね、時間が流れて、
うんうん、
進化していっているんですけど、でこの、まあ、家族っていうことで、
うん、
近くと近くが家族なんですけど、マスコットの中にですね、もういろんな関係性っていうのがあって、まあ、その家族があって、で、あと、兄弟ですね、親子。まあ、この辺はみんな家族かな、兄弟、親子。あと、親戚っていうのもあるんで。
なんでそんな分け方したんでしょうね。
そうですね。親戚はつまり、子供とか、そんなに親子の関係ではないっていうことなんでしょうね。親戚っていうことになってるのは、
うんうん、
横浜 F ・マリノスですね。マリノスくんっていうのがいて、
うんうん、
で、その下にあのマリノスケっていう、もうちょっと年若いキャラクターがいて、うんで、あとあの、ワルノスっていう、なんかマリオに対するワリオみたいな感じのキャラクターがいるんですけれども。
あの、カモメのやつですよね。
そうですね。うん、みんなカモメになるんですけども、これが親戚というような設定に
して。
で、親子というのはですね、まあ、セレッソ大阪のロビーとマダムロビーナというキャラクターですね。まあ、ロビーっていうのが元々いたキャラクターで、で、それの母親ですね、あの、大阪のこう典型的なオカンという設定の、マダムロビーナというのが後から追加されたんですけども、まあ、兄弟っていうのは、ジェフユナイテッド千葉、まあ、ジェフィーとユニティっていう、まあ、ワンコロですね、犬のキャラクターがいるんです。うん、
いますね。
で、他にですね、いいのは、いるから、家族関係が、そうする、家族が全部で7組いるわけですね。そして、あとが、友達っていうパターンで、
あ、そんなパターンもあるんだ。
そうですね。友達っていうのはですね、まあ3組いるんですけれども
。もう結構いるんですね。
そうですね。一つが、徳島ボルティスの、タヌキをモチーフにしたキャラクターで、ボルタ君とティスちゃんっていう、まあ、ボル、ティスっていうチーム名を二つに分けたんだなっていうのが分かる、まあ、ストレートな名前の。
ああ、じゃあ、今後夫婦になって子供が生まれる可能性も出てくるわけですね、これは。
そうですね。あ、さすがですね、うん。いいところに気づきで。うん、で、バンフォーレ甲府、はい。やっぱりあの、犬がモチーフになってるキャラクターのバン君とフォーレちゃんっていうのがいるんですけども。これはあの、友達っていうことになってるんですけども。男のキャラクターの方は、バン君の方はフォーレちゃんにどうにも気があるんだけども、フォーレちゃんの方はどうもちょっと、まあ、そこまででもないのかなっていうような。
キャラ設定があると。
編成だったりとか。あと最後に、京都ですね。京都サンガ FC のパーサ君とコトノちゃんがいるんですけども。はいはい、これはですね、まあ、友達っていう設定にはなっているんですけれども。ちなみにこれ女の子のコトノちゃんっていうのが、コト京都からちなんで名付けられてるんですけども。ああいうふうに目がなくて大のスイーツ好きで、マスコット界のスイーツ王女であるというような設定があってですね。あの、京都のフリーペーパーで、サンガタイムズっていうのがあるんですけども。これあの、PDF の形式で無料配布されてるんで、ネットで誰でも見られるんですよ。で、まぁ、ちょっと見てみたんですけども、そうするとですね、この、パーサ君とコトノちゃんが登場する、横浜漫画っていうのがあって、それをですね、見ていると、おやおやっていう描写があってですね。
おやおや、
こんな。あの、まぁ、一仕事あえて、一仕事終わって、風呂から上がってきたとおぼしきパーサ君がですね、まあ、下半身パンツで、で、上半身は、あの、首からタオルをかけてるわけですよ。あの、二つの乳首を隠すような感じで、ですね。で、それで、なんかビールっぽい発泡系の飲料を片手に上がってきて、で、そうすると、あの、コトノちゃんが待ってて、なんだかな、お仕事ご苦労様みたいな、で、ハートマーク付きで、あの、疲れの取れるようにスイーツでもいかがみたいなことを言うっていう、風呂上がりのパサ君を迎えているっていうですね、これはどうも一線を越えたんじゃないかと思わせるような、描写があってですね、まさに斉藤さんがおっしゃるような、友達から恋人へ恋人からっていうような展開を予想されるですね、そんな風な、キャラクターもいたりします。
はあ、なるほどなるほど。じゃあ誰が一番、その、友達から昇格するのかみたいな。
友達から昇格レースですか。これでね、Jリーグの10年、20年っていう風に続いていた時には、いつか、みんな家族ばっかりになっちゃったりとかして、Jリーグのサポーターも高齢化が着々と進行しているんですけども、それと鏡写しになるように、マスコット界もだんだんと若いキャラクターが少なくなっていったりするかもしれないですね。
まあ子供もまた作って、増やしていこう。
子供同士が他のチームに吸収合併されるときに一緒になっちゃったりとかしてっていうような、そんなマスコット界のドラマもあったりするかもしれませんね。
なるほど。ですよ。
はい。
まあ、名前出していいのかな、あの、まとめサイトの話とか。
はいはい。
あの、どめさかまとめあるじゃないですか。
はい。
あれで、マスコット界のビッチって誰でしたっけ？
ミーヤーですね。アルディジャー。
アルディジャーか。あれ見て面白いなって思いましたね、僕は。ビッチ設定かよ、とか思って。
まあ、もともと他のキャラクターと絡んでるところを、それを見た、他の、なんだろう、イヌログって知ってます？
いや、何ですか、それは。
千葉、ジェフ千葉のサポーターの方がやってるブログなんですけど。
はいはいはい。
その主にマスコットを題材にした、まあ一コマだったり、もうちょっとコマ数があったりとかするんですけど、まあその主に、その漫画を載せてるんですね。で、そこでマスコットが、まあいろんな、その作者の妄想込みのですね、描かれ方をしてるんですけども、多分その辺がかなり大きな影響を与えてると思うんですけども、それでだんだんとビッチキャラっていうのは、その辺を中心に広がっていったものだと思うんですね。で、そこでそういう盛り上がり方をしてるっていうのを、やっぱり大宮の中の人っていうのも、きっと 鍵つけて、で、それで悪乗りして、一緒に盛り上がってるんじゃないかなと。
はあ、はあははあ、なるほど、そういう流れがあったんですね。
その斉藤さんはモテに関してはアンテナが鋭いですね。
いやすいません、あのマスコットでさえ恋愛や結婚してるなら俺と来たらと思ってですね、毎日こう止め坂まとめを見ながら泣いてるんですけど。
あ、でも安心してください斉藤さん。
なんでしょう、
斉藤さんも、まあ、クマモン的マスコットじゃないですか。
まあね、
でクマモンは一人もんじゃないですか、同時に。
そうですね、
で、J リーグのですね、マスコットのうち、およそ4割のキャラクターというのは、
はい。
あ、6割ですね。およそ6割のキャラクターというのは、一人もんですから。
なるほど。
キャラクターというと多数派なんで、胸を張っていただきたいですね。
なるほど。はぁ、あ、まあでも、僕よりは、そういう、なんか、新しいキャラが出てきて、結婚とかね、夫婦っていう設定が、もしかしたら、生まれる可能性が高いと思うので。
そうですね。
本当、そうですね。そうですね。そうなんですけど、本当に、辛いですよね、生きるのが。
あ、大変ですね。
大変なんですよ。
ええー、まあ、そんなわけで、マスコット界にも苦労があったりするわけなんですけれども。そうです。まあ、なんで、マスコットについてのデータから見えることを淡々と言っていくっていう内容なので、
はい。
斉藤さんがいかに盛り上げてくれるかところですね、リスナーの皆さんにこれからドキドキしながら聞いてほしいんです。
3日なんであれですよね、ハードルを上げてくるのは一体何なんですか？
僕はでも、できる子にしかこういうこと言わないですよ。
うーわー、最終的にはもう、やっぱりやらなきゃよかったみたいな雰囲気になるのが本当に怖いな。
ね、まあそんなことにはならないと信じているんですけども、
はいはい、
でまあその恋人とか友達とか、うん、まあ家族とかっていうのがなんですけども、
はいはい、
この家族っていうのが、まあ一番人数が多いのがですね、
うん、
アルビレックス新潟の白鳥のキャラクターですね、アルビ君を大、まあ、先頭にしたなんですけど、何人家族だと思いますか？
今まで言ったのが最高で3人だったから、
はい、
4人、4、5人？
そうですね、まあ、5人、
ね。あ、5人。
ですね。で、4人っていうクラブが他に2つあって、これが時点ですね。名古屋と浦和なんですけど。
え、名古屋って4人って言って4キャラもいましたっけ？
あそこはですね、いるんですよ。お父さん、お母さんと、
はい。
娘と赤ちゃんっていうのがいるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
グランパスはシャチでしたよね。
そうですね。グランパスくん、グランパコちゃん、グランパスくんジュニア、グララって。
はぁ。
ですね。そう。で、まあ、この2位で、まあ、浦和も4体と、まあ、お父さん、お母さん、今後は2人っていう。
な
っていまして。で、マスコットっていうのは、大体、何かしらの動物がモチーフになってることが多いんですけれども。
うん。
そうですね。このモチーフになってる、まあ、動物、ざっとした種類ですね。
ほうほう。
で、見ていくと、まあ、一番多いのが、まあ、そのものズバリ、動物ですね。まあ、陸の、基本的にこう、陸の生き物。
うんうん、
四足歩行する生き物、
うん、
でこれがまあ19パターンいて、
うん、
ただこれはですね、中にイルカとかシャチとかっていうのはあれは哺乳類なので、
はいはい、
陸の生き物としてカウントしちゃってます。
なるほど。
まあ、なので、魚っていう一つだけあるんですけども、
え、どこです
か？魚というのはですね、さは、これは JFL のチームなんで、 あまり印象は薄い、強くないと思うんですけど。
はい。
ミオ、ビワコシガのキャッピーっていう。
キャッピー？
キャッフィーですね。
キャ
ットフィッシュ。
あ
ナマズを、ビワコナマズですね。
あー、なるほど。
これがモチーフいるんですけども。
あ、じゃあ初弾ですね、それが。
そうですね。まあ、イルカ、シャチを除けば。純粋な魚としては唯一になりますね。関係ないんですけども。
お、
その中学同級生で、まあ、ヘルメットみたいなモヘアの高尾くんっていう友達がいたんですよ。
いきなり、はい。
その彼がですね、まあ、中学生っていうヒゲが生え出してきたりとかするじゃないですか。
はい、そうですね。
で、それで口元にちょっとヒゲが生えていて、で、それを指してナマズみたいだねっていうふうにですね、僕が言って、で、それでナマズキャットフィッシュで、キャッフィーっていう、ね、あだ名をつけて呼んでいたんですけども、ナマズから連想する、で、キャッフィーになるっていうのは中学生男子レベルの発想力って、
なんですか、バカにしてるんですか？
いや、あるいはその中学生当時の僕が、要琵琶湖シガーのスタッフが、すべての全知力を傾けて考えついた、この愛らしいネームであるこのキャッフィー、頃まで到達していたっていうことで、俺すごいなって、まあ、どっちでしょうね。
まあ、当たり障りがないので、俺すごいなの方だと思います。
あ、そうですね。わけで、そんなすごいバカにしているわけなんですけれども。
はいはい。
動物がまあ19パターンあって、
うんうんうん、
次に多いのがですね、さあ、何だと思いますか？
やっぱあれじゃないですか。 もう動物ってあれですよね。鳥もカウントしてるんですよね。
いや、カウントしてないですね。四本足の生き物ですね、基本的に。
ああ、なるほど。
っていうのは。
じゃあ次は、神話か鳥かぐらいな感じ。鳥かな、
はい、そうですね。鳥ですね。鳥モチーフというのが12種類ありまして、
うん、
まあ、はい、かなりの一大勢力と言っていいですね。で、それに続くのが、
はい、
ちょっとですね、カテゴリーは難しいんですけども、あの、幻獣
ですね。はいはいはいはい、はい。
まあ、実際には存在しない生き物ですね。
はい。
まあ、あの、竜であるとか、
うん、
不死鳥であるとか、
うんうん、
まあ、一つ不明っていうのがあるんですけども。
不明。
不明っていうのは何かというとですね、
ガンバですか？
ガンバはあれね、一応人間ということで。
あれ人間なんですか？
これね、ちょっと苦しいんですよ。ガンバは一応人間ということで分けてあるんですけど、で、この人間っていうのも、まあ、4つですね。
4つ。あ、4つもありました
か？ 4 つあるんですけども、うん、あの、このうち明らかに人間っていうのは1つですね。
なんだろう、
まあ、なんだろう、人間型かな？で、言うと5個になるのかな？ 1 つは、あの、横浜 FC のフリマルっていうのは、これ宇宙人をモチーフにしてると、明言してるんですね。
ああ、そうなんだ。
ええ。で、あと、まあ、ガンバボーイはこれ一応人間かなと思うんですけども。
うんうんうん、
ただ、まあ、身長がサッカーボール9個分とか、
うんうんうん、
体重がサッカーボール123個分とか、どうも人間っぽくない表記があったりするんですが、
うんうんうん
うん、で、あと、柏レイソルのレイ君っていうのですね。
太陽の王子かなんかでしたっけ？
そうですね。太陽王の子供の頃なんで、太陽の王子だと思うんですけども。
うん、
で、これ太陽王って、
はい、
神様かっていうと別に神様ではないと思うんですよね。
あ、これ神様じゃないんですか、太陽の王子。
太陽王って何ですか？
太陽王、天皇とか
それ僕は神様じゃないですねって言ったら、ちょっと困ったことになったりしませんか
そうですね。なんかネトウヨから叩かれちゃいますよね。
そうするとアクセス数が増えるんで、ぜひその方向で行きたいですね。斎、うん、藤さんがそういうことを言ったっていう方向で。
で、俺なんですか。
で、あともう一つが、まあ、ガイナーレ鳥取の強小戦隊ガイナマンっていうやつですね。
ガイナーレは知らないな。どんなやつなんですか？
ガイナーレはですね、これあの、設定はみんなのヒーローっていうことになっていて。
はいはい。
まあ、J リーグでは他に類を見ないガイナーレならではのオリジナリティ、独自性を追求して、はいはい、まあ、強くて小さいの、っていう意味で強小ですね、のポリシーにふさわしい力強くて、かつキュートなキャラクターデザインを、まあ、実現したと。日本初期にある鳥取の由来にちなんで白い鳥がモチーフになっていると。白い鳥がモチーフってことは、これ鳥系キャラになるのかなまあいいや。で、これデザイナーがですね、ガイナックスの、
はい、
あの、赤い高みっていうのがですね、
はいはい、
あの、変わったところですね。
その方は何のアニメとかにされる？
まあ、ウィキペディアからになりますけども、
はいはい、
ガイナックスの立ち上げに参加した1991年にキャラクターデザインを務めたプリンセスメーカーを発表し、
おー、なるほど。
で、あとは、現役キャラクターデザイン。代表作。電脳学園とか、あとは、グレン・ラガン。
ああ、なるほど。
とかですね。あとは、オネアミスの翼とか。
ああ、それは見ましたね。
といったところですかね。
ああ、なんか、そう考えると、キャラが、絵が全然違いますね。
Jリーグのマスコットの中では、異質ですよね。
うん、うん、うん、うん。へ
え。で、これなんでガイナックスなのかなって思ったんですけども。
うんうん、
で、これ、ガイナーレ鳥取、ガイナックス、ガイナがこれ共通してるぞって、思うじゃないですか、
うんうん。思いますね。
で、ガイナーレに関しては、前回、というか、まあ、前々回かな、J リーグのチームの名前特集っていう、時に取り上げたんですけども、まあ、ガイナってい
う
のは地元の言葉で大きいとかすごいとか、
うんうんうん、
そういう意味なんですよ、
うん。
ガイナ。で、ガイナックスも、やっぱりその、ガイナに、あの、まあ、X を足した、そういう造語なんですね。
そうなんですか、
で、この赤い高みが、鳥取県出身だと。
あはは。
はい、いうことなんで、多分そういう縁があって、工房ではなくておそらく依頼して書いてもらったものなんじゃないかなって。
へぇ、そうなんだ。
思いますね。
へぇ。じゃああれですか？他のところは、
はい、
あの、その、あれは別々に、例えば J リーグチームごとに、キャラデザをどなたかに頼んだんですか？その、折り点とかも。
まあ、折り点なんかはどうなんでしょうね。多分みんな一斉に揃ってキャラクターもいたんで、あれは J リーグ主導でああいうマスコットキャラを作りましょうっていうのがあったんでしょうね。
うん、ですよね。なんか、似てるって言い方はおかしいけど、なんか、 同じような感じですよね、その。
同じトーンですよね。
うん。そうか。確かにそうですね、J リーグ開幕に合わせてキャラクタードンと出してきましたもんね。
ええ
ー。うん。
まあ、それが今では、後から、まあ、参加したチームだったりとか、うんうん、まあ、もともとなかったチームが途中から作ったりっていう風になって、で、まあ、縛りがないんでしょうね。
うんうんうん、
で、いろいろあって、で、その中でも個性的なのが、
うん、
人間系キャラクターの、まあ、最後の一人の FC 琉球のキャラクターで、具志堅くんっていうのがいるんですね。これ名前は、カッコ仮ではあるんですけども、
はい。
これは、実在の人物で、モチーフとしていて、
そっちねえの人です。
はい。ですね。郷土の英雄的な存在である具志堅用子をモデルとしたキャラクターで、自慢のアフロヘアも忠実に再現。というやつですね。ボクシングの試合の時の、パンツにグローブで、マスコットとして活躍してるんですけども、
は
い、まさにこう人間的なフォルムなんで、かなり動きもいいですね。アクションも期待できるという。
ああ、なるほど。
マスコットですね。
実力は、はあはあはあ。具志堅さんがあれですよね、カエル飛びヤッパーの人ですよね。
どうなんですかその辺は。
だったと思います。ほら、初めの一歩で青木がカエル飛びヤッパーするのは、あれ、具志堅さんがカエル飛びヤッパーしたからですよ、確か。
なるほど。
はあ、
さすが、斉藤さん何でも詳しいですね。
いやいや、もう全然マスコットのことは全く分かってないんで、はぁーとしか言えないんですけど、すいませんね。
いや、カエル飛びヤッパー。あ、そうですね。
うん。
まあ、そういうわけなんで、みんな、初めの一歩を読むといいと思いますよ。
そう、違う、キャラクターの話ですから。
あ、そうでしたね。
これを糸口に J リーグに興味を持ってくださいっていう話なんでしょ？
そうでした、そうでした。
でしょ？
で、その、まあ、J リーグが、まあ、最初のオリジナルのキャラクターに関してはおそらく主導しているだろうと。うん、で、まあ、多分その後の参入組に関しても主導しているんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、この辺完全に推測なんで、うん、嘘を言ってたら全く申し訳ないんですけど。
はい。
で、そんな、ですね、まあ、その J リーグが、まあ、主導したっていう話から続けて、うん、中にですね、今このキャラクターが、まあ、これだけいる中に、
はい、
J リーグが公式にどうも認めていないらしいキャラクターっていうのがいるんですよ。
何ですか、それ。
ですね、まあ、2種類、ファジアーノ岡山のファジマルっていうのと、
はい、
あと、松本山がガンズ君っていうのがですね、
はい、
これがそれぞれ、どうも、非公認らしいということで、J リーグの公式サイトを見るとですね、
はい。
まあ、その J リーグに所属しているクラブのプロフィールのページがあるんですけども、
はい。
そこにマスコットっていう項目があって、
はい。
で、そこにですね、このファジマルとガンズ君っていうのは名前がないんですよ、なぜか。
それはなんで認められてないんですか？
なんでなんでしょうね。そこのデータを更新する人がうっかりしてるだけなのかもしれないですし、
うんうん、
あるいは何らかのもうちょっとちゃんとした理由があるのかもしれないんですけども、とりあえず、ね、うん、名前がないということだけは確かですね。
なんか説明な。
で、話がちょっと戻るんですけども、
はい、
まあ、この人間型っていうのがいてっていう話の前に、幻獣ですね。
はい、リオ
とか不死鳥とかいてっていう話をしていて、
は
い、で、その中に一つ、まあ、とりあえず幻獣にカテゴライズしてあるんだけども、よくわからんっていうのがいて、
はい、
まあ、架空の生き物っていうことでは、ここに入れてもいいと思うんですけども、浦和レッズですね。
あれ、犬じゃないんですか？
あれなんですけども、
うん、
ね、僕も今回初めて知ったんですけども、かなり意外な、成り立ちのキャラクターなんですよ。ですね、浦和レッズの旧クラブ名ですね。昔の名前が三菱浦和フットボールクラブで、
うんうん、
頭文字を取ると MUFC なんですね。
うんうん、
で、この MUFC っていうのをこう縦に並べた形から作られた架空の動物ということになっているんですよ。
MU しか納得できないんですけど。ああ、みたいになったんですけど、今。
まあでも公式でそう言ってるんだから。
仕方ねえな、みたいな。
そうなんでしょうね。
うん、
そう。で、このキャラクターはレディアとフレンディアっていうのがいて、あと子供が二人、シャール君、ディアラちゃんっていうのがいるんですけども。
うんうん、
で、このレディアっていうのはですね、
はい、
ドメサカまとめブログなんかを見てればご存知かと思うんですけれども、
はい、
まあ、ニートニートというふうにですね、みんなから褒め称えられているわけですよ。
褒め称えられてるんですか？
ええ。あいつ働かないなんてすげえやつだぜって。俺たちみたいな負け犬とは違うぜって。
なるほどね。社畜とは違うぜと。
言われてるわけですよ。
なるほど。
そう。で、まあ、滅多にそのイベントなんかにも出てこないっていう、年に一遍ぐらいしか出てこないらしいっていうのがそのニートって言われてる、まあ、その由来なんですけども。で、じゃあなんで出てこないのかっていうのをやっぱり思うじゃないですか。
うん、そうですね。
で、まあ、ちょっと調べてみたんですけども。一応ですね、 あの、クラブの方針っていうのがあって、
う
ん、サッカー以外では客集めをしないと。
ほうほうほうほう。
のがあるらしいんですね。
うんうんうんうん。
まあ、なので、こういうマスコットみたいなものを使って客集めをするというのは、どうも本文と違うんではないかというようなことで、で、マスコットはあるけども、活用はしていないというふうになっているみたいですね。
やっぱあれですね、観客動員数が多いクラブは、そんな戒めをしてもいいんですね。
うん。でもなんかそれを言うと、あの、広島からの移籍組が今だいぶ増えてるじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、それで、まあ、点決めた後のパフォーマンスとか、試合を決めた後のパフォーマンスっていうのをやっていくと思うんですよね。
うんうん。
それっていうのは、サッカー以外の部分での客集めではないのかなっていうのは、まあ、ちょっと、
うんうん、
あの、無理くり感はありますけども、そんなことを思わないでもないですね。
うんうんうんうんうん。なるほど。うん。
で、ちなみに、その、このレディアというのが仕事をしない分、あの、埼玉県のキャラクターでコバトンっていうのがいるんですけども。
コバトン？それは何ですか、あの、ゆるキャラみたいなやつですか？
ゆるキャラですね。鳩がモチーフなんですけども、タスキをかけた鳩なんですけども、まあ、まん丸くって結構可愛らしいキャラクターで、これがですね、よく来ているんで、公式のマスコットのレディアよりも、あの、人気もあるしと、数率も高いしということで、まあ、事実上のマスコットが移りつつあると。いうようなアップになってるそうですね。
ええー、そうなったんだ。
で、まあ、この公式のマスコットじゃないんだけども、すっかり事実上の公式マスコットになってる例っていうのがもう一つありまして。
はい。
ね、こちらはですね、愛媛 FC、ね。
愛媛 FC、はい。
はい。愛媛 FC っていうと、キャラクターが、まあ、あの、植物ですね。
ああ、みかん。
まあ、みかん。
え、
なんですよ。まあ、あの、愛媛県ゆかりの漫画家の、
うん、
野田達義でしたっけ？
うん、オーレの人。
そう、そうですね。
野田さんでしたね。下の名前はちょっとわかんないですけど。
が、まあデザインしたキャラクター3体がいるんですけども。うん、で、これ以外ですね、あの、一平くんっていうカエルのキャラクターがいるんですね。
カエル、ほう。
あの、試合前に余興のイベントなんかをやるんですけれども。
はい。
で、その余興イベントにゲスト参加した時に、あれなんだろう、50メートル走かなんかやったんだと思うんですけども。その、競争の途中で、あの、倒れてですね、はい、肉離れを起こして倒れて担架で運ばれるっていうようなパフォーマンスがお受けして、で、まあなんかそれ以来、他の、まあ、会場でイベントに呼ばれれば、負傷して担架で運ばれっていう、そういう負傷芸がですね、担架芸が確立されたっていうのがいるんですよ。で、これっていうのはもうすっかり、あ、で、その、愛媛 FC の公式の、
はい、
まあネットショップですね、なんかでも、マスコットの、この一平くんのぬいぐるみが売られて、で、即日完売したりとかですね。
うん。
そんな超人気キャラクターになってるんですけども。
もう、他のマスコットとなんか、やっぱ色が違いますもんね、キャラデザが違うせいか。
ええ
ー。
これは、あの、愛媛にある料理店、ゆうゆう亭っていうのがあって、そこのマスコットなんですね。
はい、ああ、なるほど、なるほど。それはどんなご飯を出してくれるんですか？
ああ、どうでしょうね。カエル料理じゃないと思いますけども。
それは違いますよね。
これさっきのカエル飛びアッパーから続けると、かなりのこなれた感じが出てたのになって今更思ってますけど。カエル飛びアッパーといえばですね、って。
ああ、なるほど。惜しかったですね。
まだまだ修行が足りませんね。
難しいな、ネットラジオって。
で、悠々亭なんですけども、愛媛の郷土料理とうどんということに。
おー、なるほど、なるほど。
なってますね。刺身、天ぷらなど。
まあ、和食なんだ、じゃ
あ。そうですね。ああ、なるほど。一回行ってみたいですね、悠々亭もね。はい。
そうですね。
というようなのもありまして、そうだな、どうしようかな。で、まあ、その、今、モチーフの話をしていたわけなんですけども。
はい。
まあ、この、動物系のモチーフというのが一番多いと、全部で19種類いるんですけども。
はい。
まあ、動物系じゃないか、その、この、モチーフ、になってる動物ですね。はい、生き物が、被ってるものっていうのがちょっとあるんですよ。
お
う。まあ、意外にないと言ってもいいかもしれないんですけども。うん、まずタヌキのキャラクターが二ついて。
タヌキか。
はい。
タヌキ。
最初にあの、仲良しっていう。
ボルティスか。
出てきた。はい。と、あと FC 東京のドロンパ、東京ドロンパというのがタヌキですね。で、あ、はい、うん。それだけですね。
はあ、やっぱ被ってるのはそれだけなんですか？
あ、いやいや、あともう2種類被ってるのがいて、
はい、
もう一つっていうのが、ドラゴン、竜ですね。
ドラゴンどこでしたっけ？
ドラゴンは、まず一つがですね、
はい、
水戸ですね。水戸のホーリーくん。
ああ、ああ、ああ、ああ、あの緑のやつですよね。
そうですね。
うんうんうん、
で、あともう一つが、これは JFL になるんですけども、ブラウブリッツ秋田のキャラクターでブラウゴンっていうのがいまして、はい、こちらがドラゴンですね。これは会話の語尾は必ずゴンになるっていう。
ああ、そういうキャラ設定がある。ね、あははなるほど。
で、もう一つが、鹿ですね。
ああ、鹿か、来ちゃったな。
まあ、鹿の一つは、アントラーズの鹿王で、で、もう一つがですね、これは斎藤さんにもゆかりの、ビファーレン長崎のキャラクターのビビー君っていうのがいるんですけども。
え？あれ鹿なんですか？
あれはですね、鹿とおしどりのキメラなんですよ。
ああ。
だから、純粋に鹿ではないんですけどね。
なんで鹿なんですかね？
長崎の拳銃が九州鹿ということになっているそうですよ。
俺見たことないですよ、鹿なんて。
よく高速で飛び出してきた鹿引いて、で持って帰って料理したりとかしないんですか？
したことないですね。
長野なんかだとよくあるそうですよ。
ああ、いや、持って帰りはしないんじゃないですか、でも。
あ、でも、いや、どこかな、信州大学に通っていた友達が、教授がたまに引いちゃったよって言って持って帰ってきたやつの肉が冷蔵庫に大体入ってるよって言ってましたよ。
本当に？
ええ。
ええー、いや、ごめんなさい。長崎ではそういうことないですね。
斉藤さんももうちょっと長崎を車で飛ばした方がいいんじゃないですか？
いや、僕本当安全運転なんで、僕が住んでるとこですね、鹿とか住んでないとこだったんですよね。もう、まあ、てか、ぶっちゃけ田舎者としてバカにしてます？
はい、いやいや、まあ多分山の中なんでしょうけどね、出てくるのは。はいはい、そうなんですね。で、まあその鹿と、あとは長崎県の県庁のおしどり。
おしどりも見たことない
ですね。で、これがですね、マスコットを見ると、
はい、
鹿のキャラクターがおしどりの帽子をかぶってる、
うんうんうん、
かぶり物をしてるように見えるんですね。まあ、うん、なので、まあ、鹿がメインということで、ざっくりとくくってしまいました。
なるほど。なるほど。なんか、これってあれですね、サッカーとラジ袋という、まあ、放送をやっていく中でですよ。
はいはい。
まあ、立花炭は、あれじゃないですか、アントラーズサポじゃないですか。
ええ。
鹿対決みたいな、なんかこう、運命的なものがありますね、なんか僕と。
いやいや、ビファーレンと当たることなんてないんじゃないですか？
バカにすんなよ、お前。そのうち上がりますよ。
いや、上がらなくても天皇杯とかで当たることも、
でもなんか、
あるでしょうし。
負けるだろうな。
いやいやいや、長崎、いいですね。サッカー見長崎行きたいですね。
なんで今セリフ的に言ったんですか？
いやいや、そんなことないです。僕、アウェイに行くの好きですから。
ああ、そうですね。はいはい。
まあでもこれだけですね、バリエーション豊かなマスコットがいて、で、それぞれ被ってないっていうのはなかなか意外な感じがしますよね。
うん、なんかやっぱり被っちゃいけねえみたいな意識が働くんでしょうね。
あ、ごめんなさい、もう一個ありましたね。
おほう。
これ不死鳥ですね。
サンガ以外にありましたっけ？
これがですね、サンガは、4O&不死鳥。ということで、でも、そうですね、フォーオーと不死鳥をモデルとしてっていうことだから、フォーオーと不死鳥って別のものだったっけっていう。
そうですね、俺も、
疑問はあるんですけども。
はいはい。
でもこれは違うものとして扱ってる文献を読む限りそうなので、多分フォーオーっていう成分が入ってるんだと思うんですね。で、まあもう一つっていうのが、これはですね、これまた、斉藤さんもゆかりと言っていいんじゃないかと思うんですけども。
はい。
ホンダロックって宮崎ですよね。
いや、なんでゆかりなんですか、僕は宮崎。
あ、まあ、九州だって、ざっくり九州ということで。
ああ、ね。はいはい。
で、まあ、ホンダロック SC っていうチームがあるんですけども、このロッキーくんっていうのがですね、
うん、
これが不死鳥なんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。ですね、由来を言うと、まあ、戦う集団のスローガンのもと、前向きにゴールを目指す姿勢のアグレッシブで負けん気の強いキャラクター。名前は社名やチーム名のほか、映画ロッキーのように明日に向かって戦うキャラという意味や、壮大なロッキー山脈を越えて羽ばたく不死鳥であってほしいという思いが込められていると。
なんかこう、頑張って考えた感がありますけど、なんかスッと飲み込めませんね。
これまあ、ロック、ホンダロックのロックっていうのは、鍵を作ってる会社だったと思うんですよね。まあ、だからその、社名っていうことでは一応、まあそうだよねっていう、まあ、頷ける部分はあるかと思います。
なるほど。はあ。なんかいろいろあるんですね。やっぱこう由来というか。やっぱ考えないとですね。
まあ、そうですね。
されないでしょうね。
まあ、考えすぎてどうかなみたいなのもないような、いやいや、あるような気もしますけれども。
うん、まあ、ない、あるような、ないようなって言わないといけないところは、確実にあるってなってますよね。
で、このマスコットなんですけども。
お
やっぱりそのサッカーチームのですね、マスコットである以上は、ユニフォームを着ていたりすることが、多々あるわけですよ、う
ん。ありますね。
で、ユニフォームといえば、背番号が、
うん。
じゃないですか、
うんうん。はいはいはい。
で、背番号が実際に設定されているキャラっていうのが、まあ、いくつか、まあ、15、6体ぐらいいるんですね。
うん。
で、このうち、被らない背番号、まあ、このキャラしかつけてない背番号っていうのが、まあ、6体いて、あとは、被ってるんですよ。
うん。
まあ、この、マスコットが着ているユニフォームによく付けられている背番号っていうのは何番が多いと思いますか？ヒントですけども、
はい。
一桁台に一つと、あの、二桁台、うん、まあ、二桁っていうのは10から20までの間に一つあります。
多分、俺の不確かな記憶で良ければ言うと、多分、12番じゃないですか、二桁。
ああ、そうですね、12番。うん、12番これナンバーワンで、あの、5体のキャラクターが12番をつけてます。
うん、うん、うん。やっぱあれでしょうね、11番目、12番目みたいな。
そうですね、サポーターと同じ番号をつけてるわけですね。
うん、そうですね。じゃあ、あと一桁は何でしょう？ ?0 とか？
あ、さすがですね、斉藤さんは。
うん。
さすが、あの、女心と同じぐらいバッチリ掴んでますね。
本当女心がわからなくて、本当申し訳ないと思ってます。
まあ、そういうわけで0なんですよ。0のキャラクターっていうのは3人、3匹、3体。
3体もいましたっけ？
いるんですよ。
どこですか？
まずですね、ガンバボーイ。
あれ0でしたっけ？
0 ですね。
ああ、いや、ちょっと記憶がないな、あれは。
で、あとは、マスコット界ナンバーワンのゲータ使者、パルちゃん。
パルちゃん、ああ。ゼロ？
清水エスパルスですね。ゼロです。で、あと、横浜 F マリノスのマリノスくん。
あ、
うん。ゼロですね。
あ、なんか言われたらそうかなっていう感じだな。
これ、くしくも折り点ですね。
ああ。
3体とも。で、あと、他にですね、いるのが、まあ、17番、2番、9番。まあ、この辺は割と普通の番号なんですけども。
うん、
あとですね、932番と、
うん、
123番と、
うん、
77番と、
うん、
1965番っていうのが。
それはどういう意図でその番号なんですか？
そうですね、この77番っていうのは、
はい。それはどこのチーム
で？これはですね、エスパルスの、ピカルちゃんっていう、
うんうん、
あの、パルちゃんの幼馴染、あの、恋人かっこ幼馴染っていう設定のキャラクターがいるんですけども。ちなみに、このエスパルスのキャラクターって、パルちゃん、ピカルちゃん、コパルちゃんっているんですけども。
はい。
あの、コパルちゃんっていうのは子供、パルちゃんの子供ではないので、うん、で、パルちゃんとピカルちゃんっていうのも恋人でしかないので、
うん。
コパルちゃんっていうのはいわば、リラックマンに対する、コリラックマンみたいな、そんな存在みたいですよっていう話を挟んだ後で続けますが、このピカルちゃんっていうのは77番で、
はい。
で、由来は不明です。
え？何もない。
本当にね、わかんなかったんですよ。
何の意図があるんだろう？ 77。
ね、ちゃんとエスパスに電話して確認すればよかったですね。
そうですね。
そこまではやらなくて。で、他のやつなんですけども、まずはあの、フォーリーくんですね。
うん。
フォーリーホック、フォーリー。
はいはい。
これがあの、310番。
はいはい。
なんですけども、はいはい、なんで310番か、どうですかわかりませんか？
319 番？
いや、310、310、310です。
310。はい、なんだろう310。いや、わかんない。ちょっと、なんか教えてくださいよ。
はい、これですね。今、ミって一瞬言ったんですけども、うん、そうなんです。ミとホーリーホックのホーリーくんの背番号は、ミと、
ああ
っていうことなんですよ。ダジャレです、
ね。ダジャレなんだ。
ええ
ー。あれで、立花さんみたいなのダジャレを言うわけですね。
僕、茨城によく行きますからね。ミともですね、あの、一番好きな街ですからね。
うん、そうなんですか？
そうなんですよ。
なぜ？
いや、まあ、よく言う、あの、好きな、まあ、ミト芸術館っていうところが大変好きな美術館で、で、そこに行ってる間に、知り合いなんかも結構増えてきたんで、一時期は地元にいるよりも水戸にいた方が知り合いに会う率も高いし嬉しいななんていう風に寂しいことを思っていたりとかしたぐらいにですね。
立花さんぐらいの行動力を持って男前であればそういう風に現地の方と仲良くなったりするわけですね。
まあ向こうも仲良くしてると思ってるかどうかわかりませんけどね。
ああ、いやー、さすがだな
ー。はい。で、そのダジャレ路線でもう一体言いまして。
はい。
それがあの932、背番号932の、ユートっていうキャラクターですね。
どこのチームですか？
これですね、あの、ザスパーですね。
あ、草津。
はい、932草津。
あ、なるほど。いいのか、それで。
まあ、でも、シンプルですよね。
まあ、シンプルってシンプルですけど、いいのかな
ぁ。どうでしょうね。僕は構わないと思うんですけども、むしろこういうのが表示になって、どんどん、マスコットの背番号を楽しませてくれたらいいんじゃないかって。
楽しめますか？
い やだってトンチキな背番号が並んだら楽しいじゃないですか。ほら、今度ゼロックスで、
はいはい、
なんだったかな。マスコットのセンター総選挙みたいなのをやってたんですよね。ゼロックスに、マスコットが集合するのかな。で、その時にステージに並びとかを多分決めるようなファン投票かなんかがあったと思うんですけども。
はいはい、なんか見ましたね。
それでこうみんなでぐるっと回った時に変なですね、背番号がずらっと並んでたら壮観じゃないですか。
全く賛同できないんですけど。
気が合わない斉藤さんと話をするのは辛くなったので、次の話題に行きましょうか。
はい、すいません。
まあ、次の話題じゃないですね。同じ話題なんですけども、はい、もう2個ある、その2つをささっと。まずですね、ロアッソですね。熊本ですね。はい、まあ、これこそ斉藤さんゆかりの、はい、ここの背番号が123番なんですよ。
123?
これは語呂合わせとかじゃなくて、
はい、
このロアッソ熊本が J リーグに加盟するというのが、まあ、承認された日ですね。12月3日。
あ、そうなんだ。
まあ、なのですよ。もし、プレイステーションのマスコットキャラがいたら、おそらく、背番号123になるだろうなと。
なるほど。
に習えばですね。
はいはいはいはい。
プレイステーション2のキャラクターも123番ですね、そしたら。
なるほど。12月3日なんですか？
ね、12月3日が確かプレイステーション初代で、で、はいはい、2代目は1月23日ですね。
あー、なるほど。そうだったんだ。
そうなんですよ。
持ってたけど全然知らなかった。
でですね。
おい。
はい。最後に、1965番の、ガンズ君ですね。これは、松本山雅 FC の。これは、クラブが創設された年だそうです。
もう一度、じゃあ数字を言ってください。
190ですね。
あ、なるほど。びっくりした。はいはい。
松本山雅っていうチームの由来って覚えてますか？
あれです。喫茶店でしたね。
そうですね。
はい。
松本の駅前にあった山雅という喫茶店。
はい。
に、まあ、チーム関係者がよく集まっていたというところから来たということなんですけど、
うん、
まあそんなロマンチックな松本山雅の。
ロマンチックじゃないか、
ロマンチックじゃないですか。
なんか、で、その、
その喫茶店はもうなくなっちゃったけども、こうやってチーム名として残ってるっていう、
ノスタルジーでしょ、それって。
言われてみるとそうですね。まあ、斉藤さんには本当叶いませんね。
なんでですかよ。
そうですね。あとは、どうしようかな。まあ、そのマスコットの名前っていうのは、覚えやすい方がいいじゃないですか。
まあ、そりゃそうでしょうね。だってマスコットなんか作るっていうのは子供相手の話ですからね。大人にはあんまり、マスコットがおろうとおるまいと子供がこのマスコット欲しがって逆にめんどくさいみたいなことになりますからね。人形やらなんやら。
そうですよね。そんな、なんかですね、例外的に長い名前を持ったマスコットっていうのがいまして。
お
う。これはですね、セレッソ大阪のキャラクターなんですけども、これは狼をモチーフにした、はい、先ほど、まあ、例の中でその家族っていうカテゴリーで説明、名前がついてるんですけども、まあ、ロビーとマダムロビーナっていうことで紹介してるんですけども、
はい、
これ愛称なんですね。
そう。
ではないと。
ああ、なるほど。長いからマダムロビーナになってると。
そうですね。で、このロビーの方が、フルネームはですね、ノブレ・バリエンテ・アッチェ・ロビート・デ・セレッソ。
うん、超イタリア人ですね。
そうですね。で、本名はですね、これ、高貴で勇敢な、由緒あるセレッソ家の狼の息子という意味だそうですね。
ん？もう一回すいません、言ってもらっていいですか？
高貴でが、ノブレスですね。
ああ。
で、バリエンテが勇敢な、で、あって、ちょっと待ってくださいね。
多分スペイン語ですね、これ。ノブレ、バリエンテ、アッチェ、なんてらでセレッソですよね。
見失った。
これはスペイン語っぽいな。
セレッソはですね、見失った。セレッソはそうですね、セレッソっていうチーム名自体がスペイン語なんで、おそらくスペイン語ですね。はい。で、おっかさんの方はですね。
おっかさん。
はい。
マダムなのに。
大阪のおかんですからね。
あ、まあそうですね、おっかさん。
こちらがエレガンテ・エスプレンディーダ、うん・マダマ・ロビーナ・デ・セレッソということで、まあ、スペイン語に堪能な斉藤さんに訳していただこうと思うんですけども。
無理だなぁ。まあ、マダム、エレガンテだから、優雅なとかですか？エレガンテ、何でしたっけ、次。
エレガンテ、うん、エスプレンディーダ。
エスプレンディーダとか知らないな
ぁ。マダマ・ロビーナ・デ・セレッソ。
マダマはマダムのことでしょ、多分。
そうですね。
夫人とかですか？
ですね。礼夫人っていうことになってます。
ああ。
なんですね。
なるほど。
はい、まあ、優雅で華麗な、由緒あるセレッソ系の狼の霊夫人と。
ああ。ロビートとロビーナで男か女かが変わってくるみたいな感じなんだな、多分。
そうですね。女性名詞は、何になるってことですね。
なるほど、なるほど。
まあ、これが一番長い名前の2人組ですね。
おー、なんかやらかした感がありますね。
まあみんなそんなに知らんわっていうとこですよね。
そうですよね。ロビーって訳されちゃってますからね。
でもこの辺ってなんか逆に今っぽいですよね。キャリーパンペンみたいな。
はいはい。
あ、僕今うまく言えなかったんで、斉藤さん言ってもらっていいですか？
それ、なんか俺を変にいじろうとするよな。キャリーパミュ、あ、キャリーパミュパミュですね。あ、言えねえ。言えねえ。
今さら、キャリーパミュパミュの名前がうまく言えないことで喜んでるおっさん二人っていう、この絵面が最高じゃないですか。
あー、つれえわー。そうか、あー、なるほど。な、この、お二人は、ロビーと、マダム、ロビーナ、うん、マダムロビーナさん。が相性だってことなん
ですね。そうですね。
で、クソ長いですね、本当に確かに。
多分テストに出るときは長い方じゃなくて相性が多分出ると思うんで、まあ、そんなに真面目に覚えなくてもいいかなと。
いやー、それはダメでしょう。多分三角です
。三角ですか。
三角にされる。
三角といえば、まあ、ツイッターで回ってた画像なんですけども、はい、小学生の、あれは何のテストなのかな、理科のテストなのかな、野菜の絵が描いてあって、
はい、
で、その絵を見て、描かれている野菜の名前を書きましょうというテストがあったんですね。
ほんほん、なるほど。
で、それで、ピーマンの絵のところに、パプリカって書いたらば、罰を食らって納得いかないっていうのがあって、
ほうほう。
斉藤さんどう思います？
どう思います？いやー、その絵次第でしょうね。
いや、パプリカとピーマンって、色が違うだけなんで、
うん。それカラーなんですか、大体？
あ、いや、モノクロですね。
あ、じゃあ仕方ないですね。
まあっていうのがあったんですけども、三角ぐらいにしといてくれたらば、そこもそんなに角がさなかっただろうなと。
なるほどね。
まあ本当は丸にすべきだと思いますけども。
まあそうでしょうね。
という、まあ余談の話で。あとはですね、まあ小ネタがちらほらとあるんで、その辺をちょっと言ってこうと思うんですけども。はい。まずですね、まあ、ツェーゲン金沢ですね。これはまあ JFL のチームですけども。
はい。
これがまあ、チーム、マスコットの名前が現像って言うんですけども。
現像、若林。は
い。まあ、渋げな、そして頼もしげな。
はい。
で、これ、チーム名のツエーゲンと、この現像っていうのを合わせて言うと、ツエーゲン像って。
ああ、なるほど。
これが地元の言葉で、強いんだぞっていう意味になるという、まあ、よくできたダジャレ
ですね。リカトンが、このダジャレのことを言うときが、なんか、ちょっと声のトーンが変わってくるのがいいですよね。
あ、嬉しそうですね。
すっごい嬉しそうです。
この、守備範囲にやってきたぞという安心感から。
やっと来たぞ、みたいな。
この先は、とはどうしても落ちてしまうんですけど。
なるほど。
で、まあ、その、ホーリー君っていう、先ほども出た310ミトっていうですね、うん、楽しい由来を持つ背番号の、イカスホーリー君なんですけども。
喜んでる。
で、このですね、ホーリー君っていうのが、はい、着ぐるみって、だんだん傷むんですよ。
まあ、そりゃそうでしょうね。
斉藤さんもいつもイケメン男がデブサイクの着ぐるみを着てるみたいなっていうふうに言われてるんで、その着ぐるみの痛み具合とかわかると思うんですけども。
言われたことねえけども。
まあみんな思っててもね、着ぐるみ着てる本人にその着ぐるみ、熱そうだねとか言わないじゃないですか。で、
脂肪のことやったら言われますよ、そりゃ。脂肪が熱いね。
言われますか？
いや、もうほんカスみたいな扱いを受けてます
よ。愛されてますね。羨ましいな。で、まあ、そんなホーリー君なんですけども。
そんなまとめ。はい。
まあ、その着ぐるみがだいぶ傷んできて、でもこれ修理するのに何十万、100万以上かかるっていうような。
そんなにかかるんですか？
だったんですよ。そうなんですよ。ほら、よく丸見えテレビ特捜部でしたっけ？で、
丸見えテレビ特捜部
ですね。そうそう。あれでたけしが、出てくるときに毎回いろんなコスプレをしてましたけども、あれも一個100万とかかかるとかって言ってたと思うんですよね。で、
はいはい、
紅白に出てくるなんか女の演歌歌手がいるじゃないですか。
小林幸子ですか？
ああ、そうそうそう、はい。もうなんかもっと1000万とかするっていうような。
言ってましたね。
いいですよね。だから、ああいったものをオーダーメイドで作るとやっぱりお金がかかると。いうことで、で、水戸っていうのは、J リーグの中でも最も貧乏なクラブの一つなんですよ。
おー、まあ、そうでしょうね。はい、
なので、そうでしょうねっていうのは、僕の大好きな水戸のチームである、ホーリーホークのことをどういうふうに見てるというんですか？
いやいや、だってほら、やっぱ、まあ、こう言っちゃなんですけど、やっぱり、財政的なお金が、やっぱね、その予算、なんでこんな気使わんというかって、予算が、ほら、予算がね、あるチームの方が、やっぱ、どうやっても、まあ、上に行くこと、確率が高いじゃないですか。
ええ、
まあ、やっぱ、水戸ホーリーホークって言われたら、そんな上の方にね、行くね、感じゃないから、やっぱり財政的に厳しいんじゃなかろうかなって思うじゃないですか。
そうなんですよね。吉原康太っていう元ガンバ大阪のフォワードが日本代表経験もある選手がいますけど。
結構好きだ、好きでしたけどね。
そうなんですよ。僕もですね、昔好きだった子と誕生日が一緒なんですよ。
何ですか、その、僕はモテてたんだぞ、みたいな。
僕が好きだっただけで、僕がモテた話じゃないんですけどもね。
いや、もう間違いなく付き合ったけど、俺に気兼ねして、そういう言い方されてるっていうことはよくわかるんですけどね。
1977年2月2日っていう誕生日なんですよ。
なるほど。
まあ、なので、その吉原康太っていう選手、僕は親近感を持っているんです
けど。あなたやっぱおかしいよ、それ。それはおかしい。それはおかしいと。
そんなことないと思うけどな。で、その吉原康太っていうのが、まあ、あの行き場所がなくなっちゃったんですね、ある時期。3年前ぐらいかな。で、それで、最初、ようやく水戸に、まあ、移籍することになったと。契約先が水戸に決まったという時に、はい、確か年俸が600万だったかな。うんうんうん、まあ、A 契約の一番最低の数字だったかな。最低360だったかな。まあ、まあ、かなり低い数字だったんですよ。で、その600万っていう数字を、になったけども、で、水戸って、っていうチームがその僕を取ってくれたことに関して、この600万っていうのは、あの、水戸にとってはその1億円、他のチームでいう1億円分の年俸に相当する評価をしてくれたと思っているっていうようなことを言ったんですね。
かっこいい。
まあでもやっぱり実際それぐらい水戸っていうチームはお金がないというのも事実なわけですよ。まあ、だいぶ話が横にそれましたけども。
まあ、終点の話ですね。
着ぐるみを直すお金がないと、いうことになったときに、サポーターのカンパでその修繕費を賄うというような、心温まるね、話があったと。
なるほどね。
水戸の人たちは温かいなと。水戸というのは素晴らしい街だなと。
やっぱあれは自分の意思、ね、自分の思いがちょっと今入りすぎてるけれども。
で、まあ、あの、水戸よりもですね、北にあるチーム、モンテディオ山形なんですけど、キャラクっていうのはですね、
はい、
動物と無生物、まあ、無生物もしくは神様、というモチーフなんですね。
モンテディオ何でしたっけ？
モンテディオは、カモシカと、あとはあの、山っていうかまあ岩ですね。
岩？
ディオとモンテスっていう、キャラクターがいるんですね。
はいはい。
で、これっていうのはですね、ですね、Jリーグマスコットキャラとしてはですね、珍しい、この時点で初めてになるんですけども、
はい。
異なるモチーフの2体のキャラクターがマスコットとして、まあ採用された、初めての例なんですね。これまであのキャラクターが複数いても、まあ例えば家族だったりとか親戚だったりとかっていう場合には、ね、あの犬の親戚がネズミだったりとかしないわけですよね。
まあそりゃそうでしょうね、
で、これがなんでそういうことになったかっていうと、まあまずそのマスコットを作成するっていうことになった時に、公募を行ったんですね。まあよくある話です。
あ、まあよくある話な。
で、それでまあ1766点応募があって、で、そこから、まあ3点、が絞り込まれたと、
はい、
で、その3点に対するサポーターの投票結果を参考にして、
はい、
まあ、第2次選定委員会っていうのが行われて、で、そこであの1体を決定する予定だったんだけれども、
はい、
で、その、まあ、その第2次選定委員会で、選定結果っていうのが、サポーター投票で最下位だったキャラクターがですね、
はい、
まあ、選定委員長のご利用しによって、
嫌な話だね。
まあ、ご利用しっていうのはちょっと、まあ、主観が入ってるかもしれないんですけども、
はい、
まあその選定委員長によって決められて、でまあそれに対してサポーターの選定委員がですね反発して、まあそれはそうですよね。
何
やねんそれってなりますよね。
じゃあ公募させんなよって話になりますからね。
まあ でも一方でその、ね、最初から3点にしないで人気投票1位にするっていう話じゃなかったわけだから、そういうこともまああり得るかなとは思うんですけども、まあそういうわけであの意見がまとまらずに折衷案として、じゃあ両方行きますかと。
なんか日本人の嫌なとこだな、なんか、
で、まあそういう珍しい例になったんですね。
なるほど。
今現在というか2012シーズンで見てもやっぱりそうですね、複数のモチーフの2体のキャラクターっていうケースはないですね。
なるほど。
複数の動物のキメラっていうパターンはありますけども。
キメラはどこですか？
キメラは、先ほど、まあ、ビファーレン、長崎。
ああ、そうでしたね。
あともう一例ありまして、カターレ富山のライカ君というキャラクターが。
ライカ？
これがライチョウと日本カモシカ。
ああ。
ですね。で、これは、カターレ富山っていうチームが、アローズっていうチームと、アローズ北陸っていうチームと、YKKAP サッカー部が、
うん、
まあ、統合されてできたチームなので、で、うん、それぞれのマスコット、で、あったライチョウと、まあ、日本カモシカを合わせたキャラクターになってると。
なるほど。マスコットで。J リーグマスコット。J リーグマスコットの中でも遺伝子組み換え操作がよく行われているということなんですね。
で、これもですね、富山県の県庁と県獣なんですね。
ほー。
だからビファーレンと同じパターン
ってことになりますね。なるほど。 カターレが。なるほどね。
カターレには負けられないですね。あと拳銃ダービーの。
そうですね。ああ、あ、なるほど。そういう見方をしたら楽しい。
ダービーがいくらでも作れますからね。
なるほど。あの、鹿ダービー
も。新たなダービーが。
やべえな
そうか。で、3位に一つ。
はい。
はい。マスコットの名前が変わった例っていうのがあるんですよ。
え、そんなのあった、ありましたっけ？
そうなんです。それっていうのは、ギラバンツ北九州のキャラクターなんですけども。
はい。
これ、元ニューウェーブ北九州っていうチーム名だったんですね。
はい。
で、その当時の名前は、ウェイビーっていう。
ウェイビー。
ニューウェーブから来てんなっていう。
ああ、なるほど、はいはい。
名前だったんですけども、それがギラバンツになっちゃったんで、J2 に上がるときに。
はい。
で、そのときに、あの、名前がギランくんっていうふうに、まあ、くんはつかないか、ギランっていうふうに変わったんですね。
ほうほう。
なので、まあ、ある程度こう認知されたキャラクターだったんだけど、チーム名が変わったという、まあ、まさにチーム事情によって名前が変わってしまった、珍しいマスコットと。できるんじゃないかなと。
なんでニューウェイブ北九州じゃダメだったんですかね。
多分商標登録とかそういった問題じゃないですか。あのロワッソ熊本が、まあ、ロスト熊本でロストでは通れなかったっていう同じような例がありましたよね。
ああ、
なんか商品名で使われていたりとか、うん、そういったことがあったんじゃないかなと。
やっぱこう何か始めるときとかよく調べてやらないといけないってことですね。
そうですね。まあ、特にあの J リーグになると厳しくなるっていう、
うん、まあね、
あるんでしょうね。ほら、スポンサーなんかも、あの、酒造メーカーは胸スポンサーはダメだよ、うん、なんかそういう、どうかなと思うような口出しもしてくるわけじゃないですか。
そうですね。パチンコはダメだよとかね。
パチンコはどうかなっていう気も僕もしますけど、うん、まあこれダブルスタンダードですよね。
うん、まあね。
まあ僕は別に公正メダルな人間でも何でもないですから、そういうことも言いますけども。
はい。存じ上げております。水戸に肩入りしすぎてるんで。
今な、最後に言って言ったんですけど、
はい、
もう一つですね、もう一つあの特徴的なのがあったので、最後に、うん、本当に最後にこれに触れておきましょう。
はい。
そういえば、最近の話で、
うん、
東京ヴェルディと、
はい、
蒲田マーレ讃岐が練習試合をしたっていう話は、で、そこで あの、大荒れになったっていう話はご存知ですか？
なんか軽く見た気はしますけど、ちょっと内容をお願いしていい？
ですね、まあ、その練習試合で、まあ、審判がどうも、非常に出来の悪い心配になったようで、ゲームをコントロールできなくて、で、その結果、試合が荒れて、で、ヴェルディの韓国人選手が、蒲田マーレの選手に、まあ、ラフなタックルをかまして、で、足首、解放関節脱臼骨折とかいうですね、まあ、皮膚からに恐れ、解放ってことだから骨が、あの、露出しちゃうっていうことをですね、足首が荒の方に曲がるという、多分あの、田中達也の、
うん、
あの、今、甲府に行ったのかな？元はあの、ネイソルの土屋に、
うん、
あの、やられた時も同じ、
ああ、はいはい。
怪我だったかなと思うんですけども、というようなですね、まさにこう、選手生命にかかるような、お怪我を負わせるというようなことがあって、まあ今、知名度も急上昇中のですね、蒲田マーレ讃岐のキャラクターが、あの、かまちゃんとたまちゃんっていうのがいるんですけども、
はい。
はい。これがですね、分類で言うと食品というですね、キャラクターなんですよ。うどんなんですよ。
ああ、かまたま。
あの、蜂の顔にうどんの髪の毛を持ってるっていうキャラクターと、あとあの、卵のキャラクターですね。
は
あ。という、これこそ異色のキャラクターですね。で、これは確か、デザインは石川純ですね。
アニメ、ヤワとかに出る人ですかね。
そうですね。はいはい。
漫画ヤワとか。
で、の、その石川純が、ちょっと待ってください。うどん1年分でキャラクターを描くよってホームページで表明したところに、あの、マジでうどんを持参してデザインを依頼するっていうような、こわったまるエピソードが。
それ、うどん本当に欲しかったんですか、石川さんは。
うどん嫌いでなかったことは間違いないでしょうね。
ああ、なるほど。渡りに船みたいな感じで持ってったの、1年分。
そんなこともあったりして。まあそういうわけで、まあいろんな成り立ちのキャラクターもいれば、そのモチーフ自体もかなり幅広くありますし、うん、その生まれた行き先なんかだったり、あとはそのネーミングなんかもですね、あの、生かすダジャレが溢れている、魅力的な J リーグの。
はい、そこだけなんか強く言いすぎだよね、なんか。気持ちが入ってんだよね、なんか。
まあでもみんなやっぱダジャレって好きじゃないですか。今ほら、ダジャレの良さが分からない人も、もう10歳、20歳、年を取れば分かるわけですよ、ダジャレの良さっていうのはですね。
なるほど。
ダジャレは世界を救うと。
ああ、なるほど。 もうそこまで言われたら否定しようがないな。はい、
ということで、まあ、そういった面からですね、見ていくのも J リーグの一つの魅力じゃないかなと。あのさっきも言いましたけども、そのマスコットっていうのを切り口にしてやることによって、あの、まあ、犬キャラダービーであるとか、あ、さっきあの犬があの被ってるってもなかったですけども、ジェフの、あの犬と、あと、バンフォーレ甲府の犬ですね。あれはあの、会見と、あと、ジェフはですね、秋田犬ですね。
ああ、え？なんで？
はい。え、なんでですかね。そこまでは、わからないんですけども。
よくわかんないの。
はい。恋人のですね、みなちゃんとか、最近、変わったキャラクターなんですけど、これはあの雑誌だそうです。
よくわかんないな、どういう意図でやってんだろう。
これはなんでしょうね、ヴァンフォーレの会見に比べるとやっつけ感がありますよね。
まず秋田犬っていうところがわかんないし、それと雑誌っていうのもよくわかんないな。
あとあの雑誌がですね、まあ、これウィキによるとミックス犬って書いてあるんですけども、
あ
の時はそんな言い換えが行われてるんですね。
行われてますよ。
全くバカげてますよね。
バカげてると思いますよ。
はい、というわけでお届けしてまいりましたサッカーとラジ袋ですが、今夜のお相手はヒロシと
吉崎斉藤がお送りいたしました。
したらと自分だった。